中澤雅智です。
粕谷浩二です。
いやー、最近ねちょっと大変だったんですよ。
ん？
僕この間でっかい口内炎ができまして。
あー、もうすごいブログにいっぱい書いてたね。
すごい痛かった、ずっと痛かったんですよ。
はいはいはい。
で、あのほらよくそういう口の中口内炎がある時とかさ、
口の中にできるから口内炎なんだよね。
まあね、まあその口内炎が、
はい、
あったらさ、
はい、
そう食べ物とかさ固形物とか食べづらいから、うん、液状のものとかがいいんじゃないかっていうふうに言われたんだけど、
うん、
これが結構逆に、
うん、
うどんとかそばとかってすするもんだから、
うん、
僕この間唇の裏側にできたんですよ、下の唇の、
うんうんうん、
だからすする動作をするのでもう汁とかそういうのがもう染みて染みてしょうがなかったんですよ。
ちょっと待って、固形物とか食べづらいと口内炎があるから
言われてるじゃん、
固形物とか食べづらいよねと、うん、っていうのは言われてる、言われてる、
確かに
そう
なんだけども、
それで固形物とか食べづらいからって言って選んだのがうどんとかそばだったの、
うん、
そこがまずおかしくない？
あ、なんで？
うどんとかそばも固形物だろ。
ああ、そうか。か
普通の人の考え方で言うと、固形物が食べづらいから、またがおじや風にしたりとか、
ね。いや、でもね、
柔らかいものにしようって考えるわけよ。
汁物がダメなんだよ。
まあ、じゃそうなんだけど、うどんとかそばは、うどんとかそばなんだから、うん、固形物じゃん。結局咀嚼するじゃんと思って、まあ、その判断がまず僕の中でちょっと面白くなっちゃって。
それでは今回も始めていきましょう。
あ、いっちゃうんだ。あ、プロジェクトワンサイズポッドキャストバラエティ
ーシャープ133なんとか実験室。
改めましてこんにちは。カレーそばっていうのがちょっと僕あんまり納得いかないんだよな。粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも。カレーそば、カレーうどんは好きだけども、カレーそばは確かにちょっとなんか僕も納得できないかもな。中澤雅智です。まあご飯があれば幸せですけどね。
何でもね、白米に合えばね、
うん、そう、
うまいうまい、それはそうだね。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二と声優中澤雅智のプロジェクトワンサイズが諸々の実験を繰り返しつつ、フリートークを中心に楽しくお送りしてまいります。
はい、まあ、何が話したかったかっつうと、
うん、
あのゼリーのものとかも食べてたり飲んでたりしたんだけど、まあ、とにかく液体のものがすげえ染みて、うん、結局ダメだったから、うん、何が良かったかっつったら固形物を気をつけて食べた方が良かったっていう話をしたかった。
あ、なるほどなるほど、うん、気をつけなはれやってことだね。
そう、ようやく治ってきたんですけどね。
あ、なるほどなるほど、よかったです。もう多分だから今はね、収録に挑んでるから多分バッチリの体調で来てると思うよ。
うん、本当よかった。今日オーディションもあるし、
そうそう、僕中澤雅智のこと本当信頼してるからさ、うん、もう本当ね、これからも仲良くやっていこうね。
なんかすげえ釘を刺されてる感じがするんだけど、
っていう話があってね。
はいはい。
まあ始まり、僕が考え事を始めた始まりが、ちょっと前に行った映画撮影の現場だったんですよ。
はいはいはい。
で、主役がアイドルユニットのハルヒナっていうね、2人組の女の子のアイドルユニットがいて、でその2人がまあダブル主演みたいな感じでやりますよっていう映画撮影の現場だったんですよ。で、現場行って僕は制作で入ってたから、まあ、あれやこれや飲み物とかを用意しながら、
うんうん、
お菓子でも食べてくださいねなんてヘラヘラしてたんですけどヘラヘラする仕事をしてたんですけど、
うん、
そこでハッて思ったのが、
うん、
その春日菜っていう女の子2人組のアイドルユニットがすげえ仲が良かったのね、
はいはい、
なんかイメージとしてはさ、まあ、まあ、アイドルユニットってね、2人組なかなか仲のいいイメージってないじゃない。
なんかほら、あのコンビ、芸人のコンビとかも、
うん、
あの一緒にやってるけれどもプライベートはそんなに接触しないよみたいなのが
そうそうそう、
あったりする。
でさ、あの、うん、藤本美貴と、
はいはい、
あややが組んでたギャムっていうね、
はい、
ユニットもあの2人もあんまり仲が、うん、あれなんじゃないかって思うようなそんなイメージがあったわけですよ。でもその女の子2人組春日菜さんは仲が良くて、なんかああいいなっつってね、2人組のユニット仲がいいのはいいなって思ってたところからすごい考えてさ、
うん、
まあ、僕らね今プロジェクトワンサイズ男2人のユニットとして活動してるわけよ、
うん、そうだね、
どういうイメージでいこうかっていうのを考えてたの、
うんうん、
でさ、まあ、だから今は一例としてまずアイドルユニット、女性アイドルユニット2人組を出しましたよ、
はいはい、
でまあ女の子2人組のアイドルユニットが仲いいねっていうのはすごいさ、
うん、
こうまあ、ポジティブなプロモーションになるじゃん。
爽やかさがあるよね。
仲いいっていいよねって思うじゃない、
うんうんうんうん、
でもさ、なんかその男2人組のユニットってどうあるべきかなってなかなか難しくねって思って。
なんだろうね、
僕が作りたいのは、うん、すごいベタベタしてるユニットじゃないわけ。
うん、
なんか男2人の仲良さってちょっともろはの剣じゃん。なんかさあるじゃん、
イメージはわかる。
で、うん、まあだからありっちゃありなのが、うん、もうジャニーズさんですよ。
はいはい、
ジャニーズ事務所の、まあ、キンキキッズとかね、
うん、
滝つばとかね、うん、そこら辺は仲いい二人でもなんか成り立ちますよ、
うんうんうん、
美しいよね。
そうだね、
なかなかいいねっつって、うん、でなんか二人でちょこちょこやってたりとかしてるのいいねって思う、
うんうん、
けどもあれに僕らがなると気持ち悪くないって思う。
まあね、
ね、
うん、
それじゃあちょっと仲いいにしてもその方向は違うかなと、
うんうんうん、
でもう一つ僕がちょっと気になってるのがお笑い芸人のトータルテンボスなんね、
はい、
半端ねえで一部ではおなじみのトータルテンボスは、うん、結構仲いいのよコンビとして、うんうん、でそのツッコミの方がボケ の, あのアフロの方に、
うん、
あ違うわ逆だ、ツッコミがどっちがツッコミだかよく分かんないけど、とりあえず、うん、その
まあ、アフロの方が出た、
アフロの方にこういたずらをするのが好きなんだって、はいはいはい、もう一人がね、うん、でなんかちょこちょこプライベートでいたずらとかを仕掛けて、やめろよやめろよとかっていうのが二人の中で楽しいっていうエピソードをよくやってて、それもある種仲がいい、
うんうんうん、
で仲がいいで言えばそっちかなとか思うわけ、方向性として、それはありだよね、
うんうんうん、
なんかもうやめろよお前バカ野郎お前とか言ってる仲良さっていうのあるなと、で、まあ、そのパターンともう一種あるのは、そのプライベートでは割と仲が良くないパターンだよね。
はい、あるね、そういうの、う
ん、仕事はがっちりやってるけど、うん、でもやっぱその結構なんだろう、まあ、敵対っていうわけじゃないけどライバル的にね、
うんうんうん、
お互いが結構こう、まあ、本当ボケとツッコミがはっきりしてる場合とかははっきりしてるから、うん、あんまりもう仲良くしない方が逆に分かりやすいわけで、もうだプライベート楽屋別とかになっちゃったりとかして、うん、お前そういうとこあるよなって指摘するのがもう面白い二人組とか、うん、
それぞれがまあコンビでやってるけれども一人一人芸人としてこうなんだろう、あのぶつかり合ってるっていうか、
そうそうそうそう、うん、だもうそう、それこそボケはツッコミのダメ出しをするとか本気でやってるっていうのが面白い関係性になったりとかするんじゃん、はいはい、お前のこと本当嫌いとかって言いながら面白くなるパターンもあるじゃん、うん、だその仲良くないパターンっていうのも、まあ、男二人組ユニットとしてはあるかな、
あれだと思うね、
うん、思う、うんうんうん、思ったんだけど果たしてどうしていこうって、
このワンサイズ
の
2人は、そう、
本当僕と粕谷浩一と中澤まさとものユニットってどうやってこうっていうのをちょっと考えたいなって。
なるほどね。いやでもほらまずさ、そのアイドルの2人は同じステージに立つじゃん、
うんうんうんうん、
でも僕たちの場合はそれぞれがそれぞれの道に進んでて、
そうだね、
同じステージに立つっていうのはある意味特別なことじゃん。
まあそう、本当プロジェクトワンサイズとして何かをやる以外は、うんうんうん、基本的には2人一緒にはあんまり動かないもんね。
だからそれで考えるとなんかそのこれまで挙げたパターンもちょっと違ってくるよね、
うんうんうんうん、そうだね、2人組で活動するっていうのとちょっと違ったりするんだよね、うんうん、確かに確かに。
そう考えると普通の友達でいいんじゃね。
たださ、やっぱ面白みがないじゃん。
まあまあね、うん、
プライオリティっていうかね、うん、プライオリティっていうビジネス用語を使ってみたりもしますけども、う
ん
う
ん、意味ないわかんない。
あのね、だから結局2人でやってるところに価値があるっていうさ、
はいはいはい、
なんか特別な関係性みたいな、2人ってまあボケとツッコミだよねとかそういうところがクッとこう生きてくると、
うんうんうん、
プロジェクトワンサイズのポッドキャストって2人のこんなやり取りが楽しいとかっていうのがちょっとさ、
あ、ね、
期待感を煽れたりするわけで、
うんうんうん、
ね、だから、まあ、仲がいい2人が喧嘩するっていうのが企画になったりとか、
はいはいはい、
まあ、喧嘩してばっかりのやつが協力して2人で何かをやるっていうのが企画になったりとか、はいはいはい、そういうのが見えてくるじゃん、
まあ、ドラえもんとかでもよく見るあれですよね。
そうそうそうそう、うんうん、なんだけど、じゃあが普通の友達だとさ
じゃあさ見つめ直してみようよ。
見つめが通る手塚治虫名
作。あ、そうそうそう、ここの真ん中に目が出てきてね、これあのナイフでズサーってやって大きな手術をするとジャガンってバカ、
うん、
つらいつらいな。
そう、それで僕がこの中澤雅人もちょっとおちょくってニヤニヤしてるっていうのも、まあ、ある種僕らの関係性ではあるんだけど、
うんうん
う
ん、
そうだ、な、見つめ直して、見つめ直して、なんで、
この2人の、
なんでいい、見つめ直して、なんでいい、
なんでいい、どこかいい、
埼玉県民だけど、
はい、何回言えばいいんだ、
先進もう、
だから、まあ、それぞれの さ、あの今こう客観的に見て、うん、この2人組はそうどういう2人組に見えるか、
うん、
ってとこからじゃない？
そうだね、うん、どう思う中澤さん。
俺はなんだろうな、コンビはコンビだけども、2人で一緒に何かやってるのってこのラジオの場だけだからさ、
うんうん、
そう考えるとなんか何とも言えない。
お前ラジオで何とも言えないってコメントありかよ。
いやだってさ、でも本当にそうじゃん。
でもまあそう思う、うん、で僕が思ったのは、うん、まあね、ちょっと言葉選びが難しいんだけど、うん、パッと思いついたのは、うん、秋元康とトンネルズみたいな関係性があると思った。
あ、はいはいはいはいはいはい。
僕がプロデュースだったり企画だったり、まあ、構成だったりとかをして、うん、うまく回していこうっていう考え方を持ってて、
うん、
で中澤雅知っていう、まあ、トンネルズ側は、うん、こうもううまくそれに乗っかって自分が面白くなろう、輝こう輝こうみたいな乗り方をするみたいな、そういうそのだからまあプロデューサーとおもちゃみたいなさ
おい、まあでも、うん、なんかね、
でもなんかそういうなんかそういう関係性が客観視するとはっきり見えるのかなっていう、うん、
あ、
ところがあるんだよね、うん、結局笠井がいつもなんか考えてんなみたいな、うんうん、で中澤マスも乗ってくんなみたいな、うんうん、そういう感じなのかなとは思うんだよね。
確かにそうかもしれない。
すごいだからその関係性を極めていくと、うん、もう中澤さんが笠井さんって呼んでて、うんうん、僕は中澤くんって呼んでるみたいな、
うん、なんか違うような気がするな。
そういうのを作ってみ
る。分かった分かった分かった。あのバンダイとバンダイのおもちゃ。
ああそうね、うん、そうね、だから
作ってる最中のバンダイのおもちゃ、
発売元と商品みたいなね、
うん、
だからそれってさ、うん、ユニット
いやでもさ
ユニットわかんないけど、それでじゃあその関係性を持ってこれからトーク番組やっていきましょうっつってもなんかよくわかんない、
ね、なんかね、あのおも僕がそうおもちゃとしてどう乗るか動くか、うん、暴れるか、うん、遊ぶかみたいな。
だからまあ少なくとも僕が今回はっきりしておきたいのは、うん、中澤さんにとって仲良くしたい、それとも割とこうガツガツぶつかっていく感じでいきたいみたいなところなんだよ。どっちがいい？どっちがいい？
え、仲良くしたい。
じゃあ仲良くこれからもやっていこうか。
うんうん、うん、いやガツガツもしたい。
え？
いやだからさ。
バンダイとバンダイのおもちゃで言えば、バンダイは一生懸命売ろうとするからいろんな戦略を練るじゃん、うんうん、でバンバン次のことやろうとかするじゃん、うんうん、でおもちゃはおもちゃなりに頑張って売れよう売れよう、いろんな人に手に取ってもらおうと思うじゃん、うん、でもバンダイはあもうこれは引き時だなって思ったらさっておもちゃを撤退するとか、そういう仲いいけどガツガツしてる、
そうそうそうそう、そういう、そういうのも大事
っていうこと、
うん、そういうなんかそうね、ただその新しいおもちゃの展開は常に諦めないでやっていくみたいな、
うん、まあだから言ったらね、僕ら結局、まあ、どっちがどっちってわけじゃないけど、うん、孫悟空とベジータみたいな感じでやっていこうかじゃ
あ
結局
結局
結局そんな感じでやっていこうか、うん、
そうね、
そうライバルっていうのが一番いいのかもね、
うん、
うん、時々協力し合うし、でもいつかお前を殺すって言ってるし、うんお前を倒すのは俺だって言ってるみたいなね、
うんうんうん、
そういう感じでこれからやっていきましょうかそんなことを考えてる昨今だったんですよ。
ない
はい、毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしておりますワンサイズポッドキャストなんとか実験室、これからもライバル関係で楽しくやっていきましょうね。
お
メールの続きはラジオアットマークワンサイズドットインフォでお待ちしております。
プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てくれてるかな。中澤雅知と笠谷浩二のブログ、写真、プロフィールとか最新の活動情報、掲示板など楽しい情報が盛りだくさんだよ。最近見てないなーっていう君、今すぐ笠谷浩二で検索。ブログめちゃくちゃ書いてるから見てね。
メッセージ大募集中、なんとか実験室。
僕の、まあ、ブログの方でもね、
うん、
あのもうすでにあの書いてはいるんですけれども、この間まで「裏カレ」っていうアニメート発の、うん、トレーディングドラマ CD コレクション企画がありまして、
うん、はい、
それの最終ウェブ投票オーディションが、
はい、
終了しました、
はい
はい、 というわけで、井口祐一くんおめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、誰だ。
あ、
お前じゃねえよ。
わかんないけど、ありがとうございますって言っとくべきかなと思って、うん、いやいや、俺は言っとくべきかな。
なんかちょっと どの部分をどうすればいいのか分かんないんだけど、
そう、こうやってもう話をうやむやにするっていうのが僕のテクニックだから
。うやむやにしたら話しづらいだろう、いろいろ。まあ、そういうわけで、清水優くんは井口祐一くんが演じることになったわけですけれども、うん、本当に、いろんな人にウェブ投票、この1ヶ月ぐらい、
うん
うん、6月4日から29日のおよそ1ヶ月の間、
うん、
ね、いろいろ、まあ、長く、長いようで本当に短かったけども、ただこう短すぎてみれば短かったなっていうボリュームの期間じゃなくて、
うん、
やっぱりこうその25日の間にいろんな、ね、ことを改めて感じる、すごい長い、すごい期間だったなっていうふうに思ってるところがありまして、
うん、
まあ、実は投票期間中に事務所に届け物があって、で電話かかってきた時に、
カミソリかなんか、
あーぶねあーぶね、そんな人はいないよ。
あ、そんな人はいない。
うん、電話か、事務所から電話かかってきて、長澤くん、なんか君宛に荷物が届いてんだよね、ただ特にメッセージとか書いてなくって、これどうしたらいいのかなっていう電話がかかってきて、なんだと思って取りに行ったんですよ。でその箱はちゃんと包装されてて、でもこうルピシアっていう紅茶の、紅茶っぱを売ってるお店がありまして、チェーン店 でそこの包装紙で包まれてたから、あ、まあこれ多分紅茶なんだろうなと思って、まあちょっと分かんないですけれども、うち持って帰っていろいろ確認してみますって言って持って帰ったのよ、
うん、
持って帰って袋開けたのよ、
うん、
そしたら中にメッセージカードが入ってて、
うん、
それで誰からもらったのか分かったんですけれども、
うん、
実はこの裏カレのオーディションを通して僕のブログを見た人が、
うん、
僕がある日ブログに水出し用のアイスティーの、
うん、書いてた書いてた、
うん、あれはなんて言えばいいんだ、ポットっていうのか、うん、あれを買ってこれからアイスティー楽しむぜって言ったら送ってくれたんですよ、
うんうんうんうん、
でそういうね、出会いというか、
うん、
嬉しい話があったり、
うん、
まあ久しぶりにこう友達に電話をして話聞いたら、
うん、
いやあれだから、せっかくだからいっぱい広げてるよっていう風に言ってくれたり、
あ、いろんな人にね、
そう、
投票してるしてねとかね、うん、そういうこと言ってくれた友達もいたってことだね。
そう、
う
ん、もうそういうこう今まで自分がやってきたことをすごくが出てくる、出てきたもの、
うんうん、水出し的な、
そうそうそう、
じわー
じわーっと
出てきたな、
うまいこと言うな、本当に。つながるとは思わなかった、
ね、今まで自分が頑張ってきたのが少しこうね形になって見えたりとかね、
うん、
する機会にはなったってことだね。
なったなって思う、
うん、
反面、
うん、
やっぱ悔しい。
そうだね、
うん、
そう、一番にはなりたかったね。
一番になりたかったし、本当にいい役だったから、
うん、
もう関わりたかったな、一緒にいたかったなっていうのが、
あの裏カレに関わり始めてから中澤さんのブログがなんか男とイチャイチャする写真がいっぱい出るようになって、あ、この人本当にそっち系に行こうとしてんのかなって思って、
違うよ、
身も心も役作りをしてるのかなとか思うぐらいいろいろ影響がね、
もともとだって書いてたもん、そういう日記は。
あの、うん、テキパキモーニングを始めてからね、
はいはい、
こう更新頻度が上がったから、
うん、
よりそういう写真がいっぱい出るようになって、まあ、印象としてはね、うん、この人はどんどん男友達と仲良くなっていくんだな、みたいなところも感じましたよね。
じゃあ、
新しい中澤雅人が見れたっていう点でね、
あ、なるほどね、
まあ、今回のオーディションもなかなかね、うん、いい機会でしたよ、
本当に。いやー、でも、うん、そうそうそう、本当、新しい自分っていうのは、ちょっと見つけられたというか、
うん、
割と僕って執着心あったんだなっていうのを、
はいはいはい、
すんごい感じたんですよ、
はいはいはい、
この期間を通して。
正直ね、この期間は本当に一番になりたいってずっと思ったもん、ね、
思ってた。
ドキドキしながら一番になりたい、一番になりたいって思ったもんね。
ドキドキしながら、お腹キリキリさせながら、一番になりたいよ、なりたいよ。
そう、この、まあ、AKB48 もそうだけど、
うん、
やっぱその切磋琢磨させる、
うん、
競わせるっていうのはね、その心の成長っていうのも確かにあるんだよね、
うん、
やっぱさ、順位つけないで、その本当にオンリーワンだから君はっつって、そこを認めていこうよだけを言ってると、うん、なんか割とさ、もう自分大丈夫みたいなさ、 変な安穏とした空気も流れるじゃん。うんうんうん、まあ俺らしく行こう、俺らしく行こうみたいなことばっかり思っちゃうじゃん。うんうん、でも時々そういう機会に巡り合うと、うん、一番にならないと嫌だって思うよ。なんで、ね、
そうそう。でその一番のなり方もなりふり構わず一番になるか、俺らしくをひたすら追求して一番になるかっていうとこもやっぱりそういう考える機会、
そうそうそう、
機会になったなっていうふうに思う。
結構ね、やっぱね、競うことから見えることっていうのはたくさんあると思うわけよ。
あった。
だそういった意味でね、うん、本当にあのゆとり教育なんてクソくらいだと
僕
は思うわけですよ。
うんうんうん、
で、
うん、
そうそうそう、あのじゃあちょっと畳みかけるように最後話すけど、
はい、
今フジテレビで始まったゴールドっていう天海祐希が主演しているやつがあって、うん、あれがもうかなりスパルタだけど子供たちにナンバーワンを取らせるためにものすごい考え方で生きている女の話だね。あれは本当ね、今ね、親が見るべきだと思う。もしくはこれから親になる人は見ておいた方が絶対いいね、うんうん、一番とは何なんだろうとか、まあ、本当に育っていく、人間が育っていくことって何なんだろうっていうね、ことをすごい思いっきり描いてるドラマだから、うん、あれは見た方がいいね。野島伸司が脚本書いてるんだよね。ものすごいいいよ、ものすごい。あれ見て本当に、
はい、
あれ見て。そして中澤雅人もいつかゴールドメダルが取れるようにね、これからも頑張っていってほしいと思います、う
ん、いやでも本当にこの、はい、このお腹の中にある執着心を、はい、ね、あのこの悔しさを腹に据えて、はい、これから、まあ、この収録が終わったらちょっと、あの本当に幸運なことに、ありがたいことにオーディションがあるんで、
はい、
あの今まではね、あのいい役にしよう、いいキャラクターにしようっていう思って作ってきたけれども、
はい、
その中に一番になるんだっていう気持ちもお腹の中に持って、
うん、
オーディションに挑んでいきたいと思います、
はい、
これからもよろしくお願いします。
なんで最後裏返り気味なんだ。ゴールドメダル取ってこいよ。
はい、
さて今回もお送りしてまいりましたなんとか実験室、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回はたまたま偶然、たまたま偶然一番になろうっていうタイトルで一番について考えたボイスドラマを同時配信しておりますので、そちらも合わせてお楽しみくださいませ。次回配信は7月の21日火曜日の予定です。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。また番組ではですね、皆さんからのメッセージを随時大募集しております。お二人へのね、応援の、
お二人、
ごめんなさい、二人へのね、応援のメッセージとかね、番組内でやってほしいこと、これやってみたら面白いんじゃないかっていうこと、どんなことでもいいんで、送ってくださいということで、メールの宛先はradio@onesize.info でお待ちしております。
はい、プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさんです。 URL は http://www.onesize.info。 音声コンテンツとかね、スペシャルコンテンツとかガンガン上げてるんで、ぜひウェブサイトを見てくださいね。よろしくお願いいたします。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集クロマウス。お相手は、
僕もファンからプレゼントとかもらいたいな。あ、でも送り先がねえや。早く事務所に所属したい。カスヤコジと。
あの、WWW で思い出したんですけれども、この間誕生日プレゼントで仮面ライダーダブルのダブルドライバーもらいました。めっちゃ嬉しい。ほぼ毎日つけてます。ありがとう。ありがとう、若田くん。というわけでした。中澤マストモでした。
それでは皆さんまた次回。
ワンの作り日はワンサイズポッドキャスト。さよなら。